ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました、ラジオ萌え寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうのやるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ニアです。
と、こんな3人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第61回目。はい、今回もですね、葉月彩さんにいらして
準備が
何度もすみません、お邪魔します。
アフターメタ4週連続というのがございまして、葉月彩月間ということで、
よろしくお願いします。
もうね、まあいろいろやっぱり我々共通点といえば、まあアニメ
まあそうです
ね、いろいろ見てきたと思いますけどもね。いつもだったらなんとなく日常トークするんですけども、今回はちょっとトークテーマが的にいろいろ多分時間が食いそうだから、さ、いきなりさっとまずね本題に入ろうと思いますということで、最初のコーナーこちら、
よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはですね、オタク落語家である春風亭よしこうが数あるアニメ作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは
春アニメです。
はい、ということで今回はですね、春アニメとあとは冬のアニメもちょっと振り返る的な感じでね、もう春アニメもいろいろだけど、まずは冬アニメいろいろねあったと思いますけど、
まあポップテピピック、まあ、
ポップテピピックは
あれはもうやられましたよね、衝撃でした。
あ、ちょうど今夜そうか、
そうだ、絶対リアタイしちゃうな。
僕はそれこそこの間の小野ゆうきさんの萌え寄せの前日、はい、まあ萌え寄せが日曜日だったから、はい、土曜日ホテル泊まって、ホテルの部屋でポップテピピック見てて、あのコナンかコナンか
めっちゃこう、まあ8割コナンです。
そう、だって扉とかに。
しかも別に CM とか挟まずにや
る。前半女子の方が、三森すず子さんと徳井空さんで、最初、ラブライブ合わせかと思ったら、よく考えたらミルキーホームズだよね。
探偵物語だ
よね。よく考えたら、そうそうそう。で、後半が、小山力也さんと高木渡さんで、まあ、コナン、二人で。
いや、何より。ヒグレ
ヒグレ
アウトでしょあれは。
で、アドリブでさ、これ高木さんからのが言ってたのかな、ヒグレっていいのかみたいな。ボソッと言って。
言いましたね。棒抜いただけだけど。
あと、それ以外も、普通のパートのところでも、なんかサッカーのシーンあったじゃん。あそこでサッカーで、なんかこう。
あ、まあ、サッカーとか、そうね。
そう。で、なんかわーってヒグレキとか、あそこも、サテライトキャノンってあれ、高木渡さんが言うさ、ガンダム X のね、主人公の。
高木怒られた。
これは、ガンダムはちょっとあれなんじゃないか、サテライト、そのまんまだし。で、それにオーラキャノンって使い、オーラキャノンは多分、小山さんが、ダンバインでね、やってたあれだと思うんだけど。
すごい。
そのまんま。
竹書房大丈夫
毎回こうネタを、
そうですね。
ツイッターでみんなが同時に見ながら、こう、今のこのネタ何かをね、
元ネタを探して、
最初に書く。誰が最初に書いたみたいな感じで。
めちゃめちゃリツイートされますからね。最初に書いちゃう
なるほど。
そういう、ね、ポップテピピック以外だと何か冬アニメは。
私いいですか、
はい、
バイオレットエヴァーガーデンという京アニのアニメが。
京アニの僕ね、そう、見てないけど、京アニはすごいね、好きなんでね、ちょっといつかね、見ようと思って。
ぜひ、もう。背景とか人物もすごい美しいんですけど、内容のストーリーがやっぱ、機械っぽい本当に人形のような心のない女の子がだんだんいろんな人の手紙を、代行、代筆っていうんですかね、することによって、なんか手紙の人の心を触れて、どんどん成長していくって話でも泣けるんですよ。
京アニは、だって京アニはまず絵が綺麗で、音楽、そこに音楽の合わせ方がいいから、もうシナリオの良さに合わせて、その相乗効果で、アニメというものをすごいわっとこうね、最大限で使ってるから、いや、ほんと泣いちゃうもん、京アニとかね、クラナドとか。全巻、どっちも全巻 DVD 僕持ってる。 ちゃうし、泣き舌とかでもね、泣いたしね、あの、この後のお母さんの回とか、この作画と音楽とのタイミングとかで、
なんか映像だけ見たんですけど、うん、映像美が、劇場版みたいな。
す
ごい綺麗でしたね。
毎週泣けるので、内容も本当にぜひぜひ見てみてください。
あと何か他に冬アニメは、
あれかな、あの、学園ベビーシッターズ、私何回かやってるんですけど、あんまりなんか流行ってる感じしないんですけど、でもあれ毎週泣くんですよ。
同じだね、私毎週。
そう、あれ一人で勝手に毎週泣いてて、いろんなこと、子育てに関する、あの、アニメっていうか、子育ての側面と学校生活の側面と、こう、家族愛の、みたいな、こう、いろんな、いろんな目線で見れて、毎週いろんな目線で見て泣いてるんです
よね。ニアさん何か？
私は前も話したんですけど、魔法使いの嫁。
お
ー、
ニア！
あー、もうそれもやばいよね。
わかります、わかります。
パプティミミとアプリやってるから、いや、その落差が。
続けてるのは見れないですよね。続けて私見てたんですけど、なんか全然内容が入ってこない。これ分けてみよう。
あれ、B パート違うの？
あー、ダメだ。
素敵な世界観だよね。
あれもね。
名作なのに。不憫
な。
僕はあとあの、ダーリン・ザ・フランキス、ダリブラーは、もともとスタッフがね、あの、アイマスの監督だった、あとグレン・ナガン。グレン・ナガンとかね、スタッフで。まあ、ざっくり言うと、その、こう、あ、これ春もね、やるんで、引き続きね、2026だから。まあ、とある、まあ、世界、まあ、ちょっと箱庭的なね、世界観で、まあ、少年たちが男女二人ずつで、で、その、まあ、いわゆるロボット的なね、もうね、こう、乗るんだけど、もう、全部、その、今日、その、なんだろう、いわゆる、なんだ、こう、教育、性教育というか、なんかそういうの全く思春期的な、そういう教育が ないまま、ロボットに乗るために、いろいろそういう箱庭的なね、実験的な感じで育てられたから、その男女のそういうのがわかんなくて、だけど、それが、そのロボット乗るのに、その女の子がね、
こう、そう
、ま、女の子のおし、こういう形な、女の子のお尻のところにこうやって操縦桿があって、それ男子がこう、それだけあれにすると、ちょっとなんか、トラブルっぽい感じになっちゃうじゃないか。でも、そういう、全くもうそういう思春期的な知識はないけども、うん、でも男女で、うん、こう、じゃないと、そのロボット動かせない。男子と女子じゃないと。
そうそうそう、マッチングみたいな感じですよね。
そういうのがあって、でその中で、全くそういう知識がない中で、なんとなくその男女の思春期的なのは、そういや、ちょっとした、好きっていう感情もわからないし、キスも知らない。でもその中で、それを自然とっていうか知っていって、でも管理されてる世界だから、全くわかんなくて、プレゼントとかも年に一回、どっからか届けられる。料理とかも誰かが作ってくれてるっていう、箱庭的なこう世界で、その中で、でも何かが、まだ謎が全然分かってないんです。ないんだけども、まあ、とりあえず、まずはその男女の思春期的な、そういうので、で、必ず男女の組み合わせが起こりそうだけど、知識が全くないから。だけど、知識ない中で、そうやって学んでって、それでないとロボットも動かせないからっていう。だある意味、なんか、それが逆に思春期とかを描くので自然かなっていう。変に知識ある中で描くよりも、
あ、
こういう時、タイミングで、あ、人ってこう人を好きってことを覚えるんだっていうのが、何も知らない世界だからこそ、それが自然かなっていうのがあったりとかして。かつ、でも、まあその中で、その SF 的ななんかそういうね。で、主人公は、あ、みんなね、なんか番号で呼ばれてるんだけど、もともとね。で、主人公は16番とか。でも、主人公はなんか自分でみんな、あれだから名前つけようよって。16だからヒロ。自分は、僕はヒロで。で、15だから君はイチゴだとか、みんなにこう名前つけたりとか、ね、そういう世界なんだけど。その中で02って鬼って呼ばれてるね。そういう、異端児じゃないけど、そういうのがいて。それは、その、一緒にロボット乗ると、毎回必ず3回目には人が死ぬみたいな、相手がね。それだけど、むっちゃ強いんだけど。そこで主人公が、やっと、その、それと適合して3回目で死ななかったっていう。
すごい強い。主人公は女の子。
男。で、その鬼は、02っていう女の子。トラブルというララ的な。まあ、それ見た目だけどね。あの、髪が
ピンク
で、あと声が小松春香さんだから。そういう、引き続き春もやりますんでね、そちらもまたね、引き続き楽しんでいこうと思うんですけども、まあそんなわけでございますね。春
春アニメいろいろありますけど、
あのね、多いですか
ね、これね、っていうかね、あの、今年何年っていう、ね、
冬でもそう思いましたけど、
ね、方針延期はやるし、ね、なんですけど、僕はまあ、じゃあまずね、ちょっと、何年っていうと、古めた
まで。嬉しいですよね。
フルメタルラノベも前回持ってるんですけど、これフルメタルパニックはもうライトノベルの中でも一番こう、なんだろう、ライトノベルで ここまでできるんだっていうのが、ライトノベルってやっぱファンタジーとか学園ものとってイメージが強いけども、まあフルメタもね、まあ学園要素あるけど、そのもうガチの SF ロボットアニメ、まあ、作品をライトノベルでこんなできるんだっていうのが、これはすごいね、もう読んでても止まらないしね。で、かつ、フルメタって学園要素も、だ主人、ヒロインがまあ学園でね、まあ超重要人物で、まあその SF 的に。で、それを主人公は、あの、相良宗介っていう。で、それが、まあ、これ、こいつはまあ、あの、まあ、戦争孤児で日本人なんだけど、で、もう、要は、傭兵として育てられて、で、そのヒロインの要を、こう、なんその、まあ、要は組織のあれで、こう、観察というかね、もう、こう、ボディーガードしなきゃいけないという状況で。で、彼はもう本当戦争しか知らないから、普通の学園生活ができないから、学園編っていうのが短編であって、うん、そっちの方は、もう、要は主人公がもう、むちゃくちゃもうトンチンカンなことをしてしまうという。で、ちょっとした、なんか物音したら、敵だみたいな、バーンって見てみたいな。ま
あ、そういう危ないやつ。
そういう危ないやつ。で、なんか、ラブレターとかが下駄箱入ってても、これは何か罠じゃないかって。みんなちょっとそこ離れろみたいな感じで、ここを爆破してみるみたいな、そういう感
じで、ね、送った方たまたまじ
ゃん、爆破されたそういうね、もうギャグもすごい面白い、うん、で、まあ、今度のフルメタ多分、ね、本編はシリアスな、多分っていうか、ね、シリアスな、もう後半もずっとガチのシリアスで、
え、それ最初からやるんですか、その、
いやいや、多分ね、もう続き、今までもう一番最初のフルメタがあって、で、そのフルメタルパニックフモフっていう、これが短編の完全ギャグ。これ京アニが作って。で、セカンドレードっていう、まあちょっと R12 ぐらいかな。ちょっと、結構凄惨なシーンがあるからね。があって、その続き、だいぶ、でも7、8年ぶりぐらいじゃないかな、フルメタの作品があるのが。もう原作もね、完結してて。これがあってですね、フルメタとかね。またでもね、本当にいろいろ、キャップツバとか。
何なんでしょうね、まあ、何年だよみたいな、
まあまあ、まあ、ワールドカップとかあるごとにね、キャプツバは、うん、そうですよ、キャプツバとね、あと、ゲゲゲの鬼太郎とかね、
猫娘がどんどん可愛くなって、
前回も萌えっぽい感じだったけど、ね、今回またちょっと別の意味でね、シュッとした感じの、うん、猫娘、うん。で、そう、あの、野沢雅子さんが、目玉の親父。そ
うそうそう、親父側に。
そう、子供側だったのに、親父側になったっていう。
すごい。
ねえ、
ドラゴンボールスーパーの後番組なんだけど、結構そのまま、野沢さん休ませてあげてって。
収録しやすかったかな。
で、だって、ネズミ男は、あの、なんだ、古川敏夫さん、なんかピッコロ、
あれ、
スライドで、スナックリババアが田中真由美さんだから、
そのまま、
スライドして、
日本撮り、日本撮りしてますね、ドラゴンボード、
あと番組ではドラゴンボード終わん
の、そうですね、最新回とか。
声優といったら銀英伝とか、
ね、そうですね、何年だ本当に、
銀河声優伝説と言われてる、あの、ま、前のね OVA とかも本当、ね、ありとあらゆる豪華声優さんが出て、銀英伝どう何割やるんだろう、うん、だって OVA で100巻とかね、なんか
そ、
確か、うん、
まあ人気作だから打者出る売れるんでしょうね。でも楽しみにしてます。
なんかあります？
私個人的には魔法、うん、
あ、魔法少少女、
ああ
、あれの原作者さんすごい好きで、そう、絶対面白いと思うんですよ。ハイパー面白、なんかあの もう、あの、告知動画みたいな、短編のアニメみたいな感じ。
CM 動画みたいな
の出てるんですけど、もうあの、もうやばい。家で作ったんじゃないかみたいな。
ムービーメーカーで作ったかな、
みたいなクオリティなんですけど、あ、クオリティってかね、そういうギャグっぽい感じで作ってるんですけど、話はしっかりしてるし、絵は綺麗で可愛いんですよね。そう、だからすごい楽しみにしてるんです
よね。女の子が変身すると、
男の人に。
男の魔法少女に。
魔法少女の。
元女の子なのに。
そう、可愛い、あの、売れないアイドルが、あの、戦うために魔法少女に変身するって言って、変身してみたら、魔法少女の服を着たムキムキなお兄さん。戦い、この方が戦いやすいかなって。ハイパーギャグ漫画なんです。そう、私楽しみにしてるんです。
あとは何か。
私、東京グール。
あー、続編の。
そうです、そうです。
羽生くんが好きな。
あ、そうですよね。一役。本当に、そう、漫画は読んでないので、もうアニメだけ。そうなんですよ。だから全然、もうどうなるか全然わかんないので、見るのが楽しみです。
はやさんは。
私はオタクに恋は難しいな。あははは、すいません。そうなんですよ。あの、隠れ不女子で OL してる子が、ね、あの、なんだ、会社で出会った幼馴染が、に再会する。で、幼馴染ももっと、あの、ゲーマー、柔道のゲーマーだから、なんかこう、その、会社内で、オタクなことをバレないように振る舞いたいけど、みたいな。
すぐバレそう。
これなんかネットで漫画がやってて、それを追って読んでたんですけど、すごいギャグ面白くて、そうそうそう、このぎこちない二人を見守りたいという、ただそれだけの。
そう、先輩二人もね。
あ、
先輩だけ。
そう、コスプレイヤーでしたっけ。
レイヤーと、あとは、いわゆる萌え系が好きな男の子。
杉田さんらしいですよ。
そうそう。あ、杉田さんっぽい。ぽいぽい。うん。
ねえ、先輩も、女の先輩は沢城さん。ね、
見たいよね。
見たいよね。
おたこいは、これの、ノイタミナ枠。
あ、ノイタミね。すごい楽しみです
。あ、でも全国で結構やるんですね、これ。
ね、富士で。いやー、やっぱ、こう、忍ぶ人たちは忍ぶ。
なんか、共感が多そうですよね。
僕もその前座修行の時は一応、こう、こっそりね、こっそりというか、そのアピールはしてなかったし、だったけど、その、アリさんに、だ、末広て、夜終わった後に、ちょ、じゃあ飲み行こうぜ、誘われて、あ、いいですか、ちょっと会ってって言って、後で合流しますって言って、ローソンに行って、その時、なんで、検温かなって。そのクリアファイルとかね、それやって、で、お菓子買うとっていう、で、それ、大量お菓子、あ、これがキャンペーン対象だって、バーって、カゴに寝てるところを後ろ振り向いたら、アニさんとか後輩
です。あ、でも、やばいって、すいません。
ちょっと、これ買ったら行きます。そういう、まあ別にバレてもいいんだけど。
いや、なんか、オタク共通の空気というか、それこそ、この間の、その、萌え寄せで受付のスタッフさせていただいたときに、こう、持ち物で、あの、来るお客さんが何のファンかが、どこまでわかるかを自分に食べてたら、この人は刀剣乱舞が好きなんだ、この人は黒バスが好きなんだな、みたいなのを、見てどこまで判断できるかっていうのを自分でやってみて
ます。そうですね。あとは、春アニメだ、シュタゲ、ゼロという、この間ね、萌え寄せでも2万円で、セミさん。
何年だろう、本当に。
下ゲーゼロってね、もともと、シュタインズゲートの本編では、一応ハッピーエンドで終わって、ただ本編で、まあ、その、まあ、もうネタバレね、今更あれだけども、マキセクリスっていうメインヒロインを救えなかった世界線みたいなのがあって、それの続編が、このシュタインズゲートゼロっていう話なので、最終的にそのマキセクリスを、こう、まあ、もう一度ね、まゆしって別のヒロインがいて、それを救えたと思った、そうすると今度はメインヒロイン、メインというかね、マキセクリスを救えなくなっちゃうから、最後どうやったらこれを救えるんだって何回も世界線をこう繰り返して、
辛いやつや。
下げの本編で、ただそれを救えなかった場合の続編というのが、シュタインズゲートゼロ。で、これ、アニメは、まあ、救えた世界でね、こうやって終わらせて、ただ、その、これが、この間、萌えさんの時も話したんですけど、再放送の時に、で、もう、再放送は普通に途中まで再放送してて、第23話で、 の A パートから B パートで突然あれあれなんか毎年違くないみたいな感じになって、この展開だと、そうそうそう、主人公が、要は、メインヒロインを救うのを、いや、最後まで諦めないと救えるんだけども、もう、ああ、もうこれはもう無理だって諦めちゃって、結果、死んじゃったっていうのが、まあ、そうそう、その
世界で。再放送というか、別ルート
になって。別ルート、そこから別ルートになって、で、そこで、次の回は、だからその、本編の最終回ではなくて、シュタインゲートゼロ、あれにかけて、みたいな特番やって、
つなぐためとはいえ、みたいな。それって何の告知とかもされてなかった？
そう、してない、してないから、すごいもうツイッターとかでもうと、もうむっちゃ話題のトレンドになって、ちゃんと、
わー、来
たみたいな。それがですね、やるんでね、またぜひ。
4月楽しみですね。4月
すごい楽しみ。
今年、ほんと今年何年
カードディスクあげなきゃな。
ね。カードキャプターとか。
いや、ほんとに。
やってるし。
4月から、地上波で放送しますし。
ああ、
そうなんですか。
そう、だから、
やった見れるよ。
やった
ー、うん。オープニング、エンディングも変わります。
こんだけ好きなんです。
大好きなんです。すごいね。ハウもアニメ楽しみにしたいと思います。はい、はい、ここで告知でございます。よしこですけども、4月8日。夜ですね、4月8日の日曜日夜、それこそその萌え寄せ、おたくら公園萌え寄せ、深川江戸資料館でございます。こちらがですね、ゲストが門脇麻衣さん、フェイトのイリア、フェイトとか、プリズムアイディアとか、あと、カニマンとか。
でもイリアですけど、相手さん。間違いない。
あとは、ストライクウィッチーズとかさ、とかね、まず門脇麻衣さんがゲストでございます。夜7時からで、それよろしくお願いいたします。他に何かございますか？
4月25日開けておいてください。
はい、
本当にそうでした。
はい、皆さんは？
はい、大丈夫です、
はい。ということでこんな感じでお送りしましたラジオ萌え寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアと、
かずきあやでした。
来週も
聞いてねー。